あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
3月も半ばで、もう本当、早いな。ゴールデンウィークまでもう少しとかちょっと思ったりもするんですが。
いやー、ゴールデンウィークのさ、スケジュールが出たんですけど、あ、スケジュールといってもこう、デイサービスのね。
うん。やっぱ10日。
はい、まあ、間にね1回だけ行けるんですけど、うん、お風呂みたいな感じで、
うんうん、あそこみんなが集中しないの？
いや3日間で一応あるんだよね。
あ、
だからその
なるほどね。
どこかでこう、うん、お風呂に行けるみたいな、午前中だけ、
うん、
朝から午前中お昼まで1時には帰ってくるみたいなやつですけど、うん、まあでもそれがあるだけマシだなとは思うけど、こう地獄の10日間が始まりますよ。
うん、
いやね、死ぬかもこっちが
もう今でさえもう降るまでこうストレスが、
いやーほんとね、ここ最近のね先月ぐらいからずっと続いてるその胃痛とかは、うん、基本的にストレスなわけですよね、うん、介護ストレスですよ、うん、言ってしまえば、
うんうん、もうね、もうすっかり世間に認知された介護疲れ、
はい、
介護ストレス、うん、
いやこの前ね、こうなんか、まあ、そこはもう寝たきりになってたけど、息子がお父さんを殺したのかな、
うん、
っていう話を、
ね、そういう事件が時々、うん、
見て、まあ責められないよねって素直に思うわけですよ、
うん、
私は寝たきりじゃないけど、寝たきりじゃない部分での高いストレスはあるからね、やっぱりね、
うん、まあ寝たきりは寝たきり でもね、あれもちろん
そうそうそうそう、多分種類の違うんだよね、多分ね、ストレスのタイプがね、うん、
また動き回る人相手のストレスとか、あとやっぱりまあその年その時その時のね年齢とか体調とか、
うん、いろいろ状況、まあその人のね、人生も含めてね、いろんなものが
性格とかね、
そうによって変わってくるので、うん、一概にこれぐらい大変だからその人はかわいそうだよねっていうレベルでもまたないと思うんだよね。
そうね、うん、
そう、まあ、要はそのしている側がストレスと考えればストレスなわけって言ってしまえばね、
うん、
まあだから体調崩すぐらいまで今年は来たかって思ってさ、
うん、
去年までいや逆に言うと楽に少しなってるんじゃないかって今年思ってたんだけども、
なんかいろいろねちょっとうまく回るようにな
って、そうそうそう、去年よりはねって思ってたんだけども、うん、いやーやっぱり本人が変わらない限り変わらないですよ、性格変わってないわけだからさ、
うん、
丸くなったわけでもないし、
うん、
ダメな部分はダメなままですからね、
うん、
だからほんとね先週今週に関してはね、いや壊れる寸前でしたから、
うん、
自分がで、うん、ただでさえその胃痛の問題があってイライラしてるわけですよね、こっちはね、
うん、体調不良でね、
そうそうそう、うん、でそれに対してこう全く顧みないような行動を取られると、
うん、
何度もそのデイサービスに一応定期的に会議があって、こういう問題がありますよっていう話し合いがあるわけです、うん、いろんなたくさんの方とね、
なるほどね、自分だけで抱え込まずにそうやってね、そうそう口に出して第三者も一緒に入れてやると、
先生たちとその介護士さんたちとかいろいろね、複数 5人ぐらいの 5,6 人いるのかな、うん、の介護会議が毎回あるんですけれども、うん、まあ、そこで一応こういう問題があるからっていう話をして、例えば、どこかに行きたいときはちゃんと前もって、うん、その事前に予定を相談してください、もうこれはもういつものことなんだけども、
うん、もうあのお母さんはもう付き添いが必要な状況、
付き添いが必要なんですよ、だって介護1だからね、今ね、ね、だから、うん、少なくともデイサービスの中ではこう動くときには誰かがに声をかけてくださいねって言われて、その、まあ、杖を持って歩くにしても何にしても誰かがそばにいるっていう状況なんです、うん、そうしないと、もし転んだときに、まあ、特に病院だからね、そこで転ばれたら大変なわけじゃないですか、もう次にやらかすと寝たきりになるかもしれないと整形外科の先生からも言われてるわけなので、
うんうんうん、
だから危険なんですよね、言ってしまえばね、
うん、
だから本人一人でどこに行動できることは本来ならもう無理なんだけれども、うん、未だに勝手に予定を立ててくるわけですよ、
うん、そこがあのお母さんがそのもう自分の年齢体に対して自覚がない
ないんですよね、
うん、
なさすぎるんですよね、
うん、
本当に、うん、っていうか、まあ、それが生きがいっていうかそれしかないんで、
うん、何が何でも通そうと、
通そうとするわけですよ、です
ね、
うん、でもそれをやらないぐらいだったら死んだ方がマシなんでしょうけど、かといってじゃあ死ぬわけじゃないんですよね、
うん、
だからね本当にそのために、しかもそれを前もってね、もうだからそれしか楽しみがなかったら、うん、前もってこちらに言うことで一応ヘルプしてあげることはできるのに、
うん、前向きな解決が取れるのに、
取れるというのを何度も何度も本当何回言ったかってくっさるほど言ってるのに、うん、必ず当日なんです、
うん、
しかもこちらが忙しい、うん、大抵日曜日
都合がねあるところ
である日に突然今日なんだけどって言い出す、
うん、
それでその毎回怒鳴り合いの喧嘩になるっていうね、それは90歳の老人とですよ、
うん、
怒鳴り合いの喧嘩なんかしたくないわけ、うん、こっちだって、
うん、ですよね、もう穏やかにお互いね過ごせたらいいじゃないですか、
気持ちよく送らせてほしいわけですよ、
うん、
でもそういうことはもう考えてくれないわけですよね、うん、その会議でも考えてください、そのね息子さんの気持ちを考えてください、予定あるんだからってことを何度も言われてる、でも一切聞く気がない。
なんで年寄りって、まあ、自分ももしかしたらそうなるかもしれないんだけど、今思うとなんで年寄りって固くななんだろ
う、
何を話しても伝えても、あのどんなにこっちが困るよとかいろいろ伝え、言葉を尽くして伝えて、こちらあのそういう体制を整えても一切跳ねつけるじゃないですか。で、何それで自分が拒否をされてるって思うのかな。
そうです、そうです。だから私が死ねばいいんだろう。よくもう口癖ですからね。
うちも母もやっぱりこう縁を切ればいいんでしょうみたいなことを、ね、うん、言うんですけど、もうじゃあどうしたらいいのっていう発砲、こっちはもう手を尽くしても拒否られると、あ、じゃあもうお手上げねっていう、
結局それを聞いてくれるだけでそこの問題は解決するわけですよ。事前に最低でも3日前、早ければ1週間前に相談してくださいを相談してもらうというか、その話が持ち上がった段階でまず、
うん、
その息子に相談します。だってみんなね、それをねこうダメなんて言うわけないんだよ。ていうかみんな来てほしくないの、もうはっきり言ってね、うん、90歳過ぎの人にはね、
まあ、もうね
迷惑なんですよ。
いろいろあったら、
そうそう、なんかあった時のためにはね、うん、誰かが迷惑、その行った先で対応しなきゃいけなくなるんだから、うん、そんなねみんな暇じゃないんだから本当は来てほしくないんだよ、うん、でも、うん、自分はもう偉いから行かなきゃいけないってもう思いたいわけですよね、うん、結局ね、迷惑なのもこっちも知ってるからできれば行かせたくない、
うん、
でも行かなきゃいけないわけですよ。
あとはもう本人の、本人の意思で、
本人の意思だから、うん、結局ね。でも行けば確かにその、うん、頭のこうなんか記憶力とかいろいろ定期的に検査してますからね、そういうのの数値は上がるんです、うん、だから脳の活性化的にはある程度は行かせた方がいいのね。ボケさせ、担当の意味でボケさせない
と。ああ、そうか、なんか生きがいをなくすと、やっぱりね、地方になるとか。
そうそうそう、人になっちゃうとか、
ね。
だから、そのバランスはこっちも考えたいから、うん、全部ダメなんて思ってないんです、
うん。
だから、こっちが行動をね、できる範囲で行かせたいんだけれど、うん、言うこと聞かないから、
うん、常に100を通そうとする。
そうそうそう、そうなんです。
お互いが譲歩して、まあ、50、60ぐらいでやっていけたらね、ストレスも少なくて済むんでしょうけどね。
だけど、もう身勝手で自分勝手で自分の予定だけしか決めてなくて、最終的には死ねばいいんでしょうとか、うん、そうそう、私が出ていけばいいんでしょうみたいな。
それを言われるのがしんどいですよね。
その繰り返し
な、本人は。本人もそういうなんかこういろいろ思い詰めた気持ちもあるんでしょうけど、それを聞かされるのがもう辛い。
いやね、本当に先にこっちが死ぬかもしれないって話を本人にもしたからね、本当にね、うん、これを続けてたらこっちが先に死ぬと、病気で、
うん、
まあ、死ななくても入院したりとかこっちがするかもしれない、うん、あんたより先に、
うん、そこでね、もう少し
考えろよと、本当に、うん、
なんかこう介護される側の立場として、その介護してくれる人に対してなかなかこう何こう申し訳なさを持つのか、 気遣いを持つのか、それともなんかこう反発するものを持つのか、それとも従えようとするのかって、本当人によってあるんでしょうけどね。
だってね、やっぱりね、親戚でね、この前亡くなった方とかはやっぱりすごくいい人だ、大体ね見てて思うんだけど、すごくいい人って、
うん、
子供と一緒に暮らさないっていう選択を取るんですよ、見てると。
そうですね、うん、
あのそれは自分がその若い頃にとか、まあそのお世話したりとかいろいろもあると思うんだけど、そういうことで迷惑をかけられたかなんかはわからないけれども、迷惑をかける可能性があるとか、いろんなことを考えて、本当ね、旗から見て、あ、この人いい人だったなって思うような人って、うん、いや同居しないっていう選択を取るんですよね。
あ、うちの母そうなんですけど、ね、またそれはそれいろいろありますか。うん、あ、私はもうあの祖父があの若い頃にも、若い頃って言っても、まあ、私が生まれる前ぐらいに病気をして、もう本当ずっとそれから介護が必要な体だったんですね。なのでずっとそれから長い間、亡くなるまで80、90前まで、亡くなるまでずっと介護をしてもらうっていうので、やはり本人もいろんな葛藤はあって、よくあの深夜とか明け方とか悔しがって泣いてるんですよ、自分の体が不自由なこと。でも介護してくれる人には本当はあの必ず感謝を伝えてくれる。私も一時期介護してたんですけど、やっぱりすごくこう孫に介護されるなんてってよく泣いてましたけど、隠れて、まあ、全然隠れてないんですけども、うん、それでもやっぱりこう何かあった時に気遣ってくれるんですよね。
そうね、
そうすると私も、いや、もっとしてあげたいっていう、そういう気持ちが出てきて、ああ、私も何かそうなった時には祖母みたいになろうと思ったりもしますけどね。うん、いや、本当年寄りは難しい。
そうだからね、いい人ほどそうやって生きていく人も多いし、うん、でしかも最後にね、こうなんだったら本当はさ、介護受けるべきぐらいの年だったのに、介護を受けないまま、うん、その、うんね、家で一人で亡くなって、うん、倒れてたみたいなことがあって、うん、この前一人亡くなりましたけれども、でもその時本当に家族3人、兄弟3人もいるのに何してたのあんたたちって、俺なんかほらやっぱり常に今 やらされてるわけだからさ、うん、いや、まず何よりもね、こう地域のその包括支援センターにまず連絡するところすらもしてなかったんじゃん、うん、あんたたちとかやっぱ思うわけよ、うん、
まあ、もう親が大丈夫大丈夫とかこう
言って、そうそう、いやでも90過ぎてるんだからさ、
まあ、そうなるとさすがにね、
それはその子供たち の、 その何もしなすぎだったんじゃないの、うん、ってやっぱ思うわけよね。結果的に半日ぐらいずっと倒れたままで、それから3ヶ月ぐらいで亡くなりましたけど、
うん、
いやー、かわいそうだ、いい人だったから、俺も知ってる人だよね、すごく、うん、こっちちっちゃい頃お世話になって、
あ、うん、それいい人だけにこう本人に言えない、言えないし、とか子供に迷惑とかね、
かけたくない、まあ、3人いるからこそっていうのもあったんだろうと思うんだけどね、
あの一人の子だけ、
そうそう、みたいなの
もないとか事情とかもありますよね、お子さんたち
あるみたいでねっていうのもあったんです。いやね、何がいいのかわからないね、本当にね。いや、でもこれはきついのが続くとね、倒れるかなっていう気はしますね。
もういい感じでこうストレス発散をこうちゃんと差し込んでいってくださいね、コムさん。あの、なかなか原因が解決しない。
いや、無理だからね、もう本当こっちが倒れるか相手が倒れるか、どっちかしかないんじゃないのって気がしますね、うん、はい、そう、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、先日ね、
うん、
まあ、先日、昨日ですけど、
うん、
久しぶりにレイトショーの映画に行ったんですよ。
お、
まあ、どうしてもね、こう終わるから行かなきゃいけなかったっていうのもあったんですけど、だから
夜のお出かけ久しぶりですね。
そうそうそう、ご飯の用意をして、まあ、自分
ちゃんとご飯の用意をして、
当たり前じゃない、介護だもんだから早めに全部準備して、うん、ご飯も食べさせて、うん、自分もまあとりあえず軽く食べて、で家を8時過ぎに出て、
うん、
まあ、後片付けはちょうど娘がいたからね、娘にもうあとは頼んだって言って、うん、8時にもうこそっと出て、本人には言わず、
うんうん、
で 映画館に行って映画見て、まあ、ほら、でも夜のね、街を車で走ること自体も珍しいわけだったわけですよ。
うんうん。そうか、お酒飲まないから行けるんですよね、車で。
そうそうそう。う
ん、
いや、てか、本当は JR で行けるならって思ったんだけど、いいタイミングがなかったので、うん、もうこれは仕方がないなと思って、もう車で行って、車で帰ってきましたけど、
うん、
夜のまあ、ドライブ的なものすら久しぶりだし。
うん、気持ちいいですよね、夜の
場合。そう、めっちゃ気持ちよくてね、だい
た
い何年ぶりかなぐらいな。
あ、そんなに？
一人だと完全に、本当何年ぶりじゃないですか。まあ、うんうんうん、夜、ちょっと買い物とかね、スーパーへの買い物とかは、ね、近場はあっても。
まあ、そんなんと違います
ね。違いますからね。
遊びに行くドライブ。
そうそう。っていうのが、久しぶりで、なんかすっごい新鮮で。
うん。
あ、溜まってんだなって。いや、まあ、溜まってるのは当たり前なんだけど、うん、ああ、なんかこう、解放されてる俺、みたいな気分になってね。うん、こう、必要だなって思いました。
うん、貴重な時間ですね。
そう。だから、もう、夜の映画いいかもねって思って一人で、うん、それ、とりあえずね、もう、ほんとね、夕方5時以降は常に家にいるようにしてるわけですよ、そういう状況だから。
そうか、
うん。そう。だって夕方からほら、洗濯物も入れたりとかさ、
うん、
ご飯の準備もしたりとかさ、しなきゃいけないじゃん、やっぱりさ、主婦的な仕事っていうのはあるわけでしょ。うん、だから、いないわけにいかないわけだよね。今の時期だったらストーブもつけてあげなきゃいけないしさ、
うん、
やんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
うんうん、
だからそれのために俺は常にいるわけで、
うん、
そういうので大変な迷惑かけてるみたいなこと頭には一切ないから ね、 やっぱね、
うん、
当たり前と思ってるから結局さ、
うん、
まあ考えりゃそれがどれだけ自分に負担をかけてるのか心に、
うん、
っていうのを改めて思って、いや歪んでるっていうかこれ多分病気だよねって思った本当に、
うんうんうん、
精神的に多分何か確実にお薬が出るんじゃないのぐらいな、
うん、
介護に関して介護ストレスに関しては、うん、ぐらいちょっとなんかこう解放された感があって映画に行って、あ、やっぱり自分の身は自分で守んなきゃダメだなと、
うん、
今回改めて思いましたね。
そうね、
うん、気分転換
でも そういう気分転換の方法が見つかってよかったじゃん、
うん、そうね。だから家にいたらダメなんだよ、とにかく、
うんうんうん、
家で映画見たりとかして解放されるもんではないんですよね。結局同じ部屋の家の中にいるっていうことがもうすでにストレスなわけな
んで、うん、で常に存在も感じてるし、
何かが、うん、何かがあってももう行けないなら行けないでもいいって思えるぐらいじゃないと、
うんうんうん、そうね。だから家にいたら何かあった時に駆けつけないといけないじゃないですか。そうそう。
だから電話も切ってましたもんね。
うん。
もう鳴らないようにして、鳴っても知るかって思うぐらいじゃないとダメなんだなって思うね。
うん。
いや、よかったです。だからちょっと今後もなんか、たまったら映画見に行こうと思って、夜に、
うん。はい。はい。さあ、では前回は、油がうまい。豚バラは肉の万能選手ということで豚バラ会をお送りしました。主に焼く話メインで進めちゃって、まあ豚バラはね、煮たり焼いたり蒸したり何でもいける食材なので、
はい、
また。
今日角煮食べました。
あら。
豚バラのブロックの安くなってたの、ちょっと買ってたんで。うん、はい、
作ったの？
作ったやつですよ。
ほうほうほう。
美味しかったです。
ああ、いいですね。豚バラか。ちょっと私この収録会の時にがっつり食べてしまったので、しばらくはちょっと封印しとこうって今、はい、鶏肉ばっかり食べてます。
はい。
はい。まあでも本当私は豚バラの煮たのが子供の頃の小学生、中学生頃の得意料理だったので、いつも豚バラ煮てました、ブロック。はい、
美味しいよ ねやっぱりね、トロトロになってね。
美味しいよ ね大根と一緒に炊くのが好きなんですよ、うん、大根とか里芋とかで、は
い、美味しいです、
はい、ね、また先で特集できたらなと思っています。さあ、でいただいたコメント一件ご紹介しましょう。スイスさんからいただきました。ドライフルーツといえば昔、消防団でビールのつまみに乾き物を買ってくるように頼んだら、甘いドライフルーツばかりを買ってきた暴君を思い出します。 甘いパイナップルのドライフルーツとビールの合わないことと言ったらもうすごかったです。最近お気に入りのドライフルーツはバーで出てくるドライイチジクですね。ほんのり甘くってつまみの箸休めになっています。ところでカウボーイスパイクさんがもしこのままうまくいけば仲人はお二人になるのでしょうかね。ならない。
ならないですよ。
そんな特に役に立ってないですから私たちは。
私たち役立たないですよね。
大丈夫。ね。
本人が頑張ってる。
はい、ということでドライフルーツ。クムさん食べてます？
食べないねドライフルーツは。
あ、そうなんだ。うん。私好きなんですよドライフルーツ。特にあのウイスキー。
はい。
飲み始めてから。うん、バーで出てくるドライフルーツが、あ、美味しいって思うようになって、買うようになりました。それまであのお菓子作りのためにレーズン買うぐらいだったんですけどね。
うん、あれ、多分さ、そういうところで出てくるのは美味しいんだよ。だから、うん、わざわざ家にこう常備したいとは思わないっていう。
あ、
食わないわけじゃないよ。嫌いじゃないからね。
うんうんうん、
でも、そういうところで出てくるものは食べたいけど、家でそれをつまみに、家酒はしないっていう感じですね。
あの市販のドライフルーツってあの干しイチジクは普通に干してあるだけなので大丈夫なんですけども、あの砂糖漬けになって干してるんですよね、保存食なんで、
はい、
それが結構な甘さがあるのでそうたくさんは食べれないっていうのはあります。
う
ん、で一時私はあの干し物にハマってたんで、あの魚干したりとかキノコ干したりとかする延長で果物も干してたんですよ。あれはなかなか美味しくって、でイチジクとかもねそのままあの安いの買ってきて適当に切って干しといて食べるだけなんですけども、それだけでも美味しいなっていうので、うん、そこから開眼してなんだかんだ試してみますね、買って。で最近の私のお気に入りはオレンジ、清見オレンジとか国産のもあるんですけれども、オレンジのドライフルーツ、うん、皮がつっついたんじゃない房を、あのあれみかん柑橘類ってほら一個一個房になってますよね、あの房ごとドライフルーツにしたものが好きです。あとはあの柚子とかそういう柑橘系を買ってきて自分であの皮をこうピールっていうかオレンジピールとかそういうの砂糖漬けにしてあの乾かしてっていうのでたまにつまみにして飲んだりしてます。うん、まあビールにパイナップルだけはちょっと
無理だよね。
あでもあのパイナップルビールとかカクテルではOK そうなんだけど、
いやだって日本どうせドライとかでしょ、うん、そういうところに出てくるビールは
あのね、あの多分 ドライでこうキュッと飲みたいところで変な甘い、うん、フルーツが、
まあでもさこういうつまみを買ってきてって言われて買ってくるのってなかなかね自分が飲み好きじゃないと難しいと思うよ。
で多分その音、うん、その男性かなんか女性多分男性かなと思うんですけど本当多分お酒を飲まない人で、うん、お酒を飲む人の印象がもしかしたらドライフルーツをつまんでたのかもしれない、なんかワインを
乾き物でよくいいですよね普通にね、
う
ん、
そう、
まあ、乾き物だけ
さ ドライで乾き物きっと彼かな経験すると今度は豆を買ってきてくれると思いますので、はい、成長楽しみにということでスイスさんありがとうございます。ということで、前回私があの任天堂スイッチ衝動買いしたって言ってたじゃないですか、はい、で 3D 酔いが、はい、ゼルダの伝説やりたいけどなかなか結局いまだにゼルダの伝説はゼルダは1日15分から20分ぐらい
それは短い、
はあ、やってまして、であともう一つあのあとほら話題に出てたフィットボクシック、
はい、
お試し版をやった
っていう話をね、
そうで2日目で、あもうこれはもう本茶の買おうって思って買って、あの、普通の製品版を買いましてやってます。やっぱりね、あの、体験版やってたら、その後の製品版入った時にリセットされるんですよ。
ああ、もったいないからね。
引き継ぎやデータの引き継ぎもできなくてもったいなさとかもあって、はいはい、それで始めたんですが、
どうですか、
すごいですよ、素晴らしいですよ、
素晴らしい効果が、
ね、素晴らしい効果が出ました。はい、その運動を始めたコアリズムとか、あとフィットボクシングを始めたきっかけが、春物のスカートが入らなくて3センチぐらいファスナーがみたいな、
はい、
閉まらないみたいな、3センチぐらいお腹の肉が出てるよ、はいはい、みたいな状況だったんですが、今日普通に少し余裕を持ってしまいました。
おってことは3センチ以上の
10日ですね、
はい、
多分 3.5 ぐらいじゃないかなと思います。
よっぽどですよそれ。
いや私多分ね、私がもともとある肉があるので、うん、
はいはい、いやいや
少ない人だと減りがないじゃないですか。まあ、
もちろんね。でも、うん、それはよくねラジオの通販とかで言ってるインチキっぽいレベルですよ本当に。
あと他の体他の体周りも基本今回やってる私はの運動は、コアリズムはウエスト集中なんで、ウエストが減るのはもう当然なんですよ。もう腰周りが、はい、もうメインで、そこだけばっかりの運動をほぼやってるようなもんなんで、そこが減るのは当然なんですが、フィットボクシングのおかげで、他の体のサイズいろいろ測ってたら、1センチ以上減ってまして、で、これはもう今までどんなに食事制限とかやっても減らなかった腕と太もも。
はいはい。
はい、そこも減ってて、
私もつまりそれぐらい運動してないってことですよね、言ってしまえばね。
もちろん全くしてないですよ、うん、全くしてなくて時々ストレッチとかヨガ的なことはなんちゃってではやってはいるんです、うん、はい、で私もちょっと足怪我したりとか膝やったりとかして、はいはい、もうとにかく歩いたり走ったりっていうのがちょっと今、まあ、普通に歩くのはできますけど、あんまりそういう走る系の運動がちょっと今できないのもあってやばいことになってたんですよ、
はい
はい、でフィットボクシングで、
いやそれもう元取りましたね、
もう取りました、もう本当このためにスイッチ買ったと6000円どころじゃないですよ、スイッチの本体分もそれで、
あ元取ったか、すごいじゃん
気持ちの元は取れました、はいはい、ちなみにですね、まだ私の押し入れの中には夏物のパンツ去年買ったんですけど、はい、いつものサイズを買ったはずなのに全く入らない買った3本があるんです、
はい、そこが目標ですね。
今年の夏春履くための目標としてこれからね続けていこうと思います。で、あれですよ、いいですよ、フィットボクシングやってると心が無になるんです。
ああ、俺に必要なものだな、やっぱり
コブさんにおすすめしたいと思ったのは、外にジムとかに行くと、行って帰らないといけないじゃないですか、はい、で帰ったらまたいろいろしないといけないじゃないですか、
帰ってからまたね、うん、そのババアがいるんだと思ったらまた鬱になるわけですよね。
でこれは家でいろいろ用事を片付けた後に、これを私結局なんだかんだ運動、まあ、まとめてコアリズムもまとめてですけど1時間ぐらいやってるんですよ、はい、でそれで結構フィットボクシングだけですごい汗かくんですよ。でそのままシャワーを浴びて上がって、なんか体に良さげなドリンクを飲み、はい、でその後はあったかいお茶を飲んで、はあ、今日も
それ睡眠にも良さそうですね。最近ね
もう
ね、
布団入ったらもうぐっすりです。
夜に何度も起きるんですよね。まあ、猫のせいもあるんだけど、
夜更かしももう今できなくなって、12時過ぎにはそのままちょっと 1,2 本ドラマ見て、でそのままもうガーッと寝て、朝爽やかに目覚ましアラーム1個で起きれ
る。
本当これクムさんにやってもらいたいってやってて思いましたので、
うん、
あと何も余計なことを考えなくなるので、はい、春ってすごい私気分うつうつとして体調も悪くなるんですけど、はい、これでいけるんじゃないかな今年の春はって思ってますので、ぜひ皆さんも体を
動かすことは大事って言いますよ ね何よりもね、
うん、あとは音ゲーだと思ってる皆さん、これはリズムゲーだと思ったら大間違いです、はい、これはリズムも取ります、大事ですけども、基本体を動かすんで、でやり込めばやり込むだけ体に返ってきますもうそこがすごく嬉しくって嬉しくって、なんかね仕事しながらね、ズボン緩くなったズボンをねちょっとねつまんでみたりしてニヤニヤして
や大事なことですよね、それはね、やっぱりね。
なんかね、仕事もね、ちょっとキレが出てきたっていうかね、ほうほう、なんかね、調子いいんですよ。集中力が増してる感じで。はい。はい、ということで、おすすめです。
いや、
ポッドキャスト。
はい、いい、はい、いいですね。いや、すごい宣伝ですね、本当ね。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、ネコヒタさん、マキさん、白熊さん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ナッカンさん、タクトゥーさん、イタちゃんさん、ペンギンさん、シリンさん、アンニャさん、ダイ括弧大阪さんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。